とですね、今日も先週もよく言いましたけど、今日もですね、また英語の歌を一つ、歌いたいと思ってるんですが、裏の下の方にですね、裏の下の方に、Make Me a Servant という歌があります。初めて聞く方も、これまた後から行くかもしれない、Make Me a Servant という歌を、この伴奏付きで、またスピーカー持ってくるの忘れちゃったので、コンピューターのスピーカーでちょっと音小さいですけど、してる人は、声を出して、知らない人もついてきてください。先週、私たちは、イエス様はしもべとして歩みなさいと、神の国の秩序は本当に私たち一人一人がしもべになっていくんだ、もう私たちが、本当に、主にあって成長していく、主に神の国において本当に歩んでいく歩みっていうのはしもべになって歩んでいく道なんだって話をさせていただきました。今日はですね、平和の王ということでありますけれども、本当にイエス様ご自身がまず本当に先週もお話しましたけれども、しもべになってくださった王様、平和の王として来てくださったイエス様はしもべとなってくださったんだという話をしたいと思います。マタイによる福音書の第21章の1節から11節です。 マタイによる福音書の第21章の1節から11節まで、1節ずつ読んで、いきたいと思います。それでは、マタイによる福音書、新約聖書のマタイによる福音書の第21章の、1節から11節までです。それでは、いいですか、のぞみさんからじゃあ一節ずつ順番に読んでください、
はい、さて彼らがエルサレムに近づき、オリーブ山沿いのベテペッケに着いた時、イエスは二人の弟子を使わして言われた。
向こうの村へ行きなさい。するとすぐロバがつながれていて、転ばがそこにがそばにいるのを見るであろう。それを解いて私のところに引いてきなさい。
もし誰かがあなた方に何か言ったなら、主がおいるようなのですと言いなさい。そういえばすぐ渡してくれるであろう。
こうしたのは預言者によって言われたことが成就するためである。
すなわちシオンの娘に告げよ、見よ、あなたの王がおいでになる。ユーマの方でロバに乗って、くびきを覆うロバの子に乗って。
弟子たちは出て行って、イエスがお命じになった通りにし、
ロバのことを連れてきて、自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。すると群衆のうち大勢の者が自分たちの上着を脱ぎ捨て、また他の人々は木の枝を切って、
そして群衆は前に行く者も後に従う者も共に叫び続けた。ダビデの子に、ホサナ、主の御名によって来たる者に祝福あれ、高きところにホサナ。
イエスがエルサレムに入って行かれた時、町中がこぞって騒ぎ立ち、これは一体どなただろうと言った。そこで群衆は、この人はガリラヤのナザレから出た預言者イエスであると言った。
はい、そこまでにしたいと思います。今日のところですね、イエス様がロバに乗ってエルサレムに入っていかれたところであります。最初に、2つのポイントを、先週いらっしゃった方は繰り返しになってしまうんですが、先週の復習みたいな感じでですね、お話をさせていただきたいと思うんですけれども、神の国って何か。神の国っていうのは、神の支配と言い換えていいんだ。それ神の支配というのは、神様の愛の支配、神様が支配するというとね、なんか怖いような、なんていうの、怖いことはないんでしょうけど、神様がちょっと言葉が支配というとちょっとね、怖い感じがするかもしれませんけれども、神様の愛の支配なんだ。だから支配という言葉がちょっと引っかかるならば、神の愛に満たされていくことなんだ。だから神様の愛に満たされていくこと自体が神の国だし、その神の愛が溢れている場所が神の国である。神の愛に溢れている人は神の国がそこにある、そこの人が集まっているところ、神様の愛が溢れているその人が集まっているところ、そこは神の、もうそれこそ場所的に神の国だっていうことができるわけですね。だから神様の愛、神様の国っていうと、なんか領土があって、国境があって、そして王様がいて、その政治機構があって、そんなことを考えるかもしれませんけれども、これはですね、本当に神様の支配自体、神様の愛が溢れていること自体、そして私たちはよくですね、神の国というと、天国とかね、神の国というと死んだ後に行く天国だったり、やがて来るこの今の時代が終わった後、イエス様がもう一度来てくださって、やがて始まる永遠の神の支配、そのことを神の国っていうふうに、イメージすることが多いかもしれませんけれども、それは、その全てではなくて、今ここももう始まってるんだって、もう本当に神様満たされてるこのスペースがあるならば、それは神の国なんだって。 神様 の, あの愛に満たされている人間関係があればそれは神の国なんだって。神様の国が私たちの心の内にあるということもできるんだって。私の内に神様の支配があふれている、そういう方もできるんだって。でそれが全てじゃない。やっぱりもうもちろんさっき申し上げたような死んだ後の天国であるとか、やがてイエス様が来てくださったあの永遠の国、それも神の国なんですけれども、まあ、神の国の完成とよく言われるんですけれども、でも本当に私たちがこの地上で歩んでいる時も神の国なんです。だからもしもあの幼子のように神の国を受け入れるものでなければ、その人は決してそこに入れないとイエス様おっしゃった。それは神様の愛の支配を受け入れなければそこに生きることできないんだよって、そのことをイエス様おっしゃった。もちろんそれは死んだことまで続いていくわけですけれども、でもこの地上においても私たちが生きている時にその神様の愛に満たされた歩みをすることができるんだ。そのことを、天国とか神の国っていうふうに聖書では言っているんですね。そして当時 の, あのユダヤ人の人たちの神の国への期待というのは、あの私たちが、まあ、例えば死んだ後の天国とかそういうふうに考えるのとは全然違ったことだったんですね。あの神様の支配ということに対するその時代の考え、ユダヤ人の考えは、どうして神様が支配してるならこんなに私たち苦しむんだって、どうして神様が支配してるならばなんで私たちこんな苦しまなきゃいけないんだって。ユダヤ人の歴史は本当にバビロン、ペルシャ、ギリシャ、シリア、ローマ、このいろんな国々に支配されている歴史でした。本当にいろんな国にこの支配されて、ある時には神殿に、あの自分たちが一番大切にしている神殿に偶像を持ち込まれたりですね、このユダヤ人の伝統の中で汚れた動物とされている豚の、ね、血が持ち込まれたり、またこのピラトなんかはですね、イエス様を十字架につけたピラトなんかはユダヤ人の人たちに、この人を殺した血をその神殿の血に混ぜるまで、そこまでした。そういう屈辱的なですね、歴史があるわけですよ。本当に苦しい歴史があるわけです。だから神様がいるならば、私たちも思うことでありますけれども、神様がいるならば、神様が支配していらっしゃるならば、どうして私たちはこんなに苦しまなきゃいけないんだ、どうして私たちはこんなに辛いことを経験しなきゃいけないんだ。その中で神様の支配って何だ。やがて神様が正しい裁きをしてくださるんだ。やがて今は苦しいけれども、やがて神様は正しい裁きをしてくださるんだ。それが待ち望まれるようになってくる。メシア待望ですよね。救い主がやってくるんだ。待望する。もう救い主がやってきて、何をしてくれるかというと、僕たちの国を解放してくれるんだ。今レオマ帝国の支配の中にあるけど、私たちを解放してくれるんだ。そういう本当にこのやがて私たちを解放してくれるんだ、そういう救い主が来るんだっていうこの期待をしていた。その人々の期待の中でイエス様はこの神様の国のことを語ったんです。神様のイエス様のメッセージは、そのイエス様のメッセージは本当にいつも天国の話、いつも神の国の話でした。いつも神の国ってどんなものか、神の国ってこんなものだよ、神の国ってこんなものだよ、神様の国ってこんなところだよ。本当にだからそれは死んだ後だけの世界じゃなくて、この地上で神様と共に歩んでいく生涯って、神様の愛に満たされていく生涯ってこんなんだよってイエス様はお話をされたわけです。そしてエルサレムに入るときにイエス様はロマの子に乗られたというのが今日のところですね。ここまでのイエス様の歩み、これは先週お話ししなかったところでありますけれども、イエス様 の, あの歩みってどんな感じだったかって、なんか皆さん断片的にこういうことがあって、こういうことが5000人の人にご飯食べさせてあげてとか、あと何ですか、私もそうです、私もそうなんですけど、断片的にいろんな場面が あると思うんですけれども、一つのやっぱりね、イエス様の生涯、一つの流れがあるんです。その流れをちょっとお話したいと思うんですけれども、まずイエス様はガリラヤで宣教します。イスラエルの北の方にガリラヤという湖があるんですけど、こういうふうにイスラエルが、イ イスラエルだと 北の方にガリラヤ湖があって、ヨルダン川が流れていて視界があります。そしてここら辺にエルサレムとかあるわけですね。エルサレムとかベツレヘムとかあるわけですけれども、イエス様が活動されたのはこのガリラヤ湖の周りでした。このガリラヤ湖の周りでイエス様が宣教をされたわけで、カペナウムという町があって、そこで本当にイエス様は、活動を、あ、ごめんなさい、ね、これ牛こっちの方の人見えないですね、ごめんなさい、これあのエルサレム透明にね、申し訳ないです、ね、これこうやったらねちょっと見えないね、これね、見たら水がジャバジャバって出てくるでしょうね。はい、ですね、まあ、テベリアの、ね、湖とも言えたりしますね。このガリラヤ湖でイエス様は活動を主に活動されるわけでありますけれども、その後にですね、ピリポカイザリアの地方で弟子たちと過ごす。ピリポカイザリアの地方っていうのは確かあのちょっと 北の方ですね。ここにヘルモン山って山があるんですけど、あの 北東の方だったと思いますけれども、もしかあの先生違いますよってことがあったら教えてくださったらいいと思うんですが、あのピリポカイザリアの地方に、弟子たちと退かれます。そしてそこで一つ大きな出来事が起こりました。これも先週話しましたが、ペテロがあなたこそ生ける神の子キリストですって言うんです。合ってます？ピリポカイザリアの地方、合ってるかな、合ってる合ってる、はい、このピリポカイザリアの地方でイエス ペテロはいや、あなたこそ生ける神の子キリストです、イエス様が救い主だって、あのあなたは救い主だって言うわけですよ。それで救い主の中にはやっぱりあのペテロの頭の中には、先ほどお話したユダヤ人の神の国のイメージがあるわけですよ。今まで私たちは苦しんできた、本当に不条理なこの世界に生きてきた、広い目にあってきた、でもこのイエス様によって神の国が実現するんだ、ローマ帝国から私たち解放されて神の正義が実現するんだ、そういうふうにあのペトロなんかも信じていたようですね。ここからイエスけれども、ここからイエス様は本当に心の中のことを打ち明け始めるわけです。いや、実は私はこれからエルサレムに行くけれどもって、エルサレムに来て、おお、私たちの国が始まると思うわけで、弟子たちはイエス様の国が始まると思うわけです。でもその時にイエス様言ったのは、いや、そこで私は苦しめられて殺されるんだ。ペテロはそれ許せなくて、そんなことあるわけないじゃないですかって言うんです。ただイエス様は、サタンよ退け、いうふうにおっしゃるわけ。それがペテロの信仰告白と、ここから受難予告が始まると。で、その次に出てくるのが変貌の山。このヘルモン山というこの山で、非常に高い山でありますけれども、イエス様はこの姿が変わられた。そこでモーセ、エリアと共に姿が変わって白く輝いたってイエス様、そしてモーセとエリアと共にエルサレムでの最後について語り合っていたというふうにルカによる福音書には出てきます。これちょっと今日ギリシャ語を入れたんですけれども、エレゴンテンエクソドンアウトゥエンエメレンプロプレプレルーンエンジェルエルエルサレム、あの私はこういうギリシャ語すらすら読めるかと読めないので、下にこれ英語が入っているそういうアンチョコみたいなのがあってですね、それも使いながら読んでるんですけれども、この二重線ついたところエクソドンって書いてあるじゃないですか。エクソドンっていうのはあのなんか聞いたことある言葉、英語で聞いたことがある言葉、エクソドスって言葉を聞いたことがある方もいらっしゃると思うんですが、これ出エジプト地のことをエクソドスって私たちは英語では言うんですね。私たちは出エジプト地と言いますけれども、エジプトから出た、エジプトから解放された、その出来事をエクソドスというふうに呼んだんですね。そのエルサレムでイエス様が、これまあエルサレムで最後ってことは何かって、これ十字架のことを指しているわけですと。十字架は 人々を解放する出来事なんだって。これはもうこの時このあのルカがここで語っていることでもあるんですけれども、とにかくモーセエリア、これ旧約聖書の立法と預言者の旧約聖書を代表する2人の人でありますけれども、その2人の人と話をして、いや私は本当にこれからこのエルサレムで人々の解放のために十字架がかかるんだ、イエス様はもう本当にここからもうまっすぐ十字架に向かって歩んでいかれます。そして再度ガリラヤでちょっと活動されるんですが、ヨルダンの向こう側を通ってエルサレムへ向かいます。十字架の数日前エルサレムに入ります。そしてそのエルサレム入城は受難週、エルサレムでの最後の1週間の始まり、まあ、パームサンデーというふうに言われたりするんですが、そして木曜日の夜が最後の晩餐、実は来週は、立石先生がお話をしてくださいますけれども、最後の晩餐の話をしてくださいます、そして次の週は、西川先生がお話をしてくださるんだが、その最後の晩餐の後にゲッセマネの祈りを祈られた、その祈りを西川先生がお話をしてくださいます。そして金曜日に十字架にかかるわけでありますが、さて今日のところであります。エルサレム入城、エルサレムに入っていきました。なぜ入城という言葉を使うか、これはですね、なぜ入城という言葉を使うかというと、当時のこの地域の町は城壁だったんですね。まあヨーロッパなんかもそうでしょうかね。日本のお城ってお城の外に城下町があるって感じですけれども、ヨーロッパとか中東もそうだと思うんですが、このイスラエルなんかもそうなんですけれども、お城の中に町があるんですよね。城壁っていうのはだから町の外に城壁がある、外からの侵入を防ぐために町を守る城壁があるですね。ですからエルサレムの町に入ることがこの入城というふうに、エルサレムのだからエルサレムのお城に入って、王様のお城に入ったんじゃなくて、エルサレムの町に入ったことを入城というふうに呼びます。そして征服者はその城壁の中にどうやって入るかというと、兵隊を引き連れて馬に乗って入っていくわけです。それが普通の入城の仕方でありました。エルサレムを私は征服する、私はエルサレムを征服するというときに、本当にこの征服者はこの堂々と馬に乗って兵隊たちを引き連れて入っていくわけですよね。それをなぞらえるようにしてイエス様はエルサレムに入りました。でもここには一つのメッセージがありました。あえて馬ではなくてロバを使われたということです。普通だったら馬に乗って入ります。イギリスが近代になってからエルサレムを占領したときに、イギリスのこの将軍はね、エルサレムに入るときには馬から降りて、本当にやっぱりエルサレムのやっぱりある意味敬意を表して馬から降りて歩いて入ったそうでありますけどね。まあ、普通の征服者は敬意なんか表さないですよ。俺が征服者だ、俺が王だ、それを見せるために兵隊を連れてエルサレムに入っていくわけです。そして馬に乗ったまま、降りようとしないで馬に乗ったままエルサレムに入っていくわけです。そして自分がいかに強い存在か、いかに自分がこの征服者として力を持っているのか、そのことをまあ表していくわけ、見せつけるわけであります。それに対してイエス様はここでロバを用いられました。まだ誰も乗ったことがない子ロバというふうに書いてある福音書もありますけれども、本当にこの弱い小さなロバにイエス様は乗られたのであります。それは預言の成就でありました。ゼカリア書の9章の9節、ゼカリア書 なかなか開かないところでありますけれども、ゼカリア書の9章の9節に、9章の9節と10節に、こういう言葉があります。ゼカリア書というのはマタイの直前、マラキのもう一つ前、旧約聖書、9章です。9章9節、どなたでしょうか。次は
私ですか。はい、ゼカリア書9章9節、シオンの娘よ大いに喜べ、エルサレムの娘よ喜び叫べ、見よ、あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で、救いを賜り、乳和でロバに乗られる。それもメロバの子のコロバに乗られる。
10節まで。
私は戦車をエフライムから、軍馬をエルサレムから絶やす。戦いの弓も立たれる。この方は諸国のために平和を告げ、その支配は海から海へ、大川から地の果てに至る。
はい、そうですね、この、9章の9節がマタイによる福音書のさっきの21章に引用されてたわけですけれども、イエス様はここにメッセージを込められました。イエス様は、私は平和の王として来たんだ、乳和であって、ロバに乗る平和の王として来たのだ、ということをイエス様は、この行為を通して表されたわけですね。イエス様はこの武力によってこのエルサレムを征服する、そういうこの王ではなく、武力によってローマ帝国をやっつける王ではなくて、自分を与えることによって平和を与える王として来られたことを表されたんであります。イエス様による平和ということを言っている聖書の箇所、何箇所かあるんですけれども、第二コリントの5章の18節から19節読みましょうか。コリント人への第二の手紙の5章の18節と19節、ありましたか。コリント第2の手紙の5章の18節と19節、じゃあ三津代さんから読んでくださいますか。
しかし、すべてこれらのことは神から出ている。神はキリストによって私たちをご自分に和解させ、かつ和解の務めを私たちに授けてくださった。
すなわち、神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。
はい、そうですね。このイエス様による平和というのはどういうことかというと、まずイエス様と神様と私たちとの間の平和だというんですね。神はキリストによって私たちをご自分に和解させた。神様が道を開いて、この私たちが私たちの罪をイエス様が代わりに負ってくださることによって、私たちと神様との間にあるこの隔てを取り除いてくださって、私たちと神様が本当に楽しく喜んで仲良く過ごせるようにしてくださる。ここが出発点。私たちの信仰のやっぱり大切なところは自分と神様との関係。本当に神様との関係が、もう神様の前に私は恥ずかしいと思う必要がない、私は神様の前に恐れる必要はない、私は神様の前にこの何か隠す必要もない、本当に裸の心で神様前に出ていいんだ、大丈夫なんだ、許されたんだ、本当に神様との間が回復する、それによって今度は私たちが この和解の務めを私たちに授けてくださった。私たちが今度は出て行って人と和解する、その人が神様との関係が回復されるように福音を伝えていく、そういうことのために私たちは使わされている。だからイエス様が、どういうふうに私たちを、この私たちの王となってくださるかっていうと、それは本当にご自分をこの後十字架にかかられるわけでありますけれども、ご自分を与えることによって、ご自分を十字架に与えることによって、神様と私たちが平和に過ごせる。そしてその私たちが神様から許されて神様との平和をいただいているがゆえに、周りの人との関係も癒されていくということを経験させていくことができる。それによる平和を神様は与えようとしていらっしゃる。そのように私たちの人生の王となろうとしていらっしゃる。神様の方法はいつも私たち一人一人を作り変えることによって社会を作り変える。私たち一人一人を作り変えることによって家庭を作り変える。私たちを一人一人を作り変えることによって職場を作り変える。私たち一人一人を通して作り変えることによって、この政治の世界やこの社会の雰囲気さえも作り変えていく、そういう方法なわけであります。私たちはね、偉い人から、まあ、いわゆる世で言われている偉い人から変わったら全部変わると私たちは思いやすい。でも神様の方法は私たち一人一人を作り変えることによって作り変える。教会が最初は本当に完全に、ローマ帝国から迫害、ユダヤ人から迫害され、ローマ帝国から迫害されました。本当に一人また一人と伝えることしかできなかった。ある時は本当に地下に潜って隠れるようにして礼拝を守っていた。そして本当に私たちができ、やってるみたいに何月何日何曜日ここで集会がありますよって新聞に載せるようなこともできなかった。ただ一人また一人と人々を捉えて、そして作り変えて、それによってその人の王となり、最後はローマ帝国さえひっくり返してしまった。まあ本当のことを言うならば、そのローマ帝国の皇帝がクリスチャンになって、皇帝の言う通りにしなさい、イエス様を信じるんですよということを言い始めてから、またここにまた問題が生まれてくるわけでありますけれども、本当に私たちの神様の方法はいつもいつも私たち一人一人を神様との関係で癒し、私たちと神様との関係が和解され、それによって周りを作り変えていく、そういう方法だったんですね。そしてそのためにイエス様は柔和な方としてこのロバに乗られました。この柔和という言葉を日本語で、聞くとですね、まあ、穏やかとか優しい、あの人は柔和だねって、褒め言葉ですよね。基本褒め言葉ですよね、柔和っていうのはね。でも聖書で、まあ、特にこのマタイによる福音書、柔和という言葉は福音書の中では、マタイによる福音書に圧倒的に多く出てきますけれども、この柔和という言葉、マタイによる福音書において柔和という言葉が使われているときに、その背後にこのヘブル語があるわけですけれども、そのヘブル語のこの柔和の背後にあるヘブル語の言葉は、単に穏やかとか優しいということではなくて、痛みつけられたとか惨めだとか、そういうことを意味する言葉がその背後にあるそうであります。だからこのイザヤ書の53、ちょっと開きましょうか。イザヤ書の53章に出てくるようなイエス様が、この救い主が苦しむんだ、救い主が軽んじられるんだ、救い主が痛みつけられるんだ、そのようなことを語っているこのイザヤ書の53章の中に出てくるこの まあ、ある意味惨めなというか、そのイエス、この救い主の姿の中に柔和という、言葉が意味するイメージが出てきます。イザヤ書の53章4節から5節じゃ続けて読んでくださいますか。あやさんかな、
イザヤ書53、4節からですね、はい。誠に彼は我々の病を負い、我々の悲しみを担った。しかるに我々は思った、彼は打たれた、神に叩かれ苦しめられたのだと。
しかし彼は我々の不安のために引きつけられ、我々の不義のために砕かれたのだ。彼は自ら懲らしめを受けて我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたのだ。
はい、10節も読んでくださいますか。あ、私か。しかも彼を砕くことは主の御旨であり、主は彼を悩まされた。彼が自分を咎の供え物とするとき、その子孫を見ることができ、その命を長くすることができる。かつ主の御旨が彼の手によって栄える。この姿こそが柔和なというこの背後にあるイメージだそうであります。彼を砕かれた、神様が彼を砕かれた、主が彼を悩まされた、彼は我々の不利のために砕かれた。砕かれるという言葉でしょうかね。砕かれるという言葉が本当にこの柔和という言葉の背後にあるものだそうでありますけれども、イエス様が本当にこのある意味惨めなところに身を置いてくださった、そのことこそが神の国の王の姿なんだって。私たちのイメージで本当にイエス様が王という時に、なんかどうしても立派な神々しい、そういうイメージを持つと思うんですけれども、でも神の国の王は本当に砕かれた、私たちのために砕かれた王なんだということを、このエルサレム入城の出来事は語っているんですね。さっきこのスクリーンにつなげようと思ってつないでみたんですけど、うまく映らなかったので、小さなスクリーンで申し訳ないんですけれども、エルサレムの入城の絵っていうのはどんな絵を想像しますか。もしも皆さんがエルサレムに入っていく時の様子を絵で描こうと思ったら、どういうふうな絵を描きたいと思いますか。エルサレム入場の絵、まあ私はですね、絵描けないんですけれども、私のイメージの中でエルサレム入場なんてこんな感じ、録音で聞いてる人もごめんなさいね、こんな感じだったんですよ。あと皆さん、このイエス様がね、ここにいて、みんな喜んで、小さくて見にくいかもしれませんけど、みんな喜んでこの主の葉をね、振って、もうお喜びで迎えた。これ間違いじゃないと思いますね。でイエス様は堂々と入っていかれたんだって。これがやっぱりもう普通だろうなと思います。ところがですね、私が大学生の時だったでしょうかね。私の子供の時から教学校の先生をしてくれた教会にですね、アーティストの方いらっしゃったんですよ。その方は僕に絵の描き方を教えてくれなかったんですが、もうすごくね、僕の大その人大好きだったんですけど、安倍さんって方だったんですが、その安倍さんがですね、私より一回りくらい上だったのかな。彼がまあ何年も浪人して東京芸大に行ったんですが、彼が日本画をやっててですね、ある時初めて大きな賞をもらった。教会でですね、おおすごいねってみんなで大喜びしてですね、 したんですけど、どんな絵かってイエス様のこのエルサレムに入っていくところ、ね、もうそれも楽しみだって見たいね、どんなのかね、楽しみだ、みんな喜んでみたい。だって こんな絵だったんですよね。ねえ、ちょっと期待したんですけどって、けどとか言っちゃった。こういう絵だったんですよ。エルサレム入場。もうこれね、遠い上に、遠く小さい上に、色があまり鮮明じゃなくて、鮮明じゃないのは、もともとが鮮明じゃないんですけど、本当に暗い絵だったんですよ。で、私この意味がよくわからなかった。そしてだけど、その賞を取ったところのこの彼の言葉だったか周りの人の言葉だったかにあったんですけれども、イエス様が十字架に進んでいくその時に、人々はこの喜んでこのイエス様をね、この迎えたエルサレムに迎えたけれども、そのイエス様は、本当に十字架に向かってこの進んでいく、そういう影のようなものをこのイエス様の中に、見ているんだっていうことを説明していました。今回ですね、準備をしながらこの絵のことを思い出したんですね。本当にイエス様がエルサレムに入った時、本当に人々は喜んで迎えました。でも普通の王様の入り方って、ね、ロバじゃないですよ、馬ですよ。普通の王様の入り方って何かって兵隊と一緒です。でもイエス様はロバに乗って、そしてついてきたのはガリラヤの田舎からやってきた弟子たちでありました。決して派手な、決してこの人々の注目を浴びるような、そういうのではなく、本当に、注目を浴びてたでしょうね。注目を浴びてないってどういうことでしょうね。本当に決して派手なとかですね、堂々としたっていうんではなくて、本当にこのしもべとして、この柔和な方、まさにこの砕かれた方として、このエルサレムに入っていかれた。神の国の王ってこういう方なんだって。神の国の王って、神様の国の王って、本当にへりくだった、本当にこの砕かれたものなんだ。私たちの痛みや悲しみ、先ほど最初に賛美しましたけど、慈しみ深きにあったような、本当に共に裏切られるような痛みを通るような時にも、その痛みを分かってくださる方として、この私たちの心を捉えてくださる王様として、今も私たちの王なんだということを覚えたいと思うのであります。私たちが弱さを覚えるときに、私たちが痛みを覚えるときに、私たちが、惨めさを感じるようなときにも、イエス様は本当にまさにそのような方として、私たちの思いを分かってくださり、そのような方として私たちの王様であってくださるのであります。そのイエス様の、イエス様が共にいてくださること、イエス様が分かってくださること、支えてくださること、本当にそのことを感謝していきたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、 イエス様の十字架への道をたどるレントの期間を過ごしています。人々の期待はあのローマ帝国をやっつけて私たちに勝利を与えてくれる救い主でありました。でもイエス様はそうではなく自分を与えて本当に弱さや痛みや悲しみやそのようなところにいる者たちの痛みをも分かってくださる柔和な王としてあの十字架まで歩んでいってくださいました。本当にありがとうございます。私たちの心を満たし私たちの人生を支配してください。本当にあなたが私の王です。私のうちに私の個人のうちに私の家族や友達のうちにまた職場や学校のうちにこの神の国が広がっていくことそれを求めます。神様どうか本当にあなたが私たちを作り変えあなたが私たちをあなたの恵みと喜びで満たしあなたの慰めと力によって立ち上がらせてくださいますようにお願いをいたします。今日も戦いや弱さの中にいらっしゃるお一人お一人を行き巡り神様の特別な助けを与えてくださいますようにお願いをいたします。神様あなたの癒しの御業をなしてください。あなたの慰めを与え力を与えてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。感謝してイエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。それでは